20章22節以下は契約の書と呼ばれている箇所であります。先に10回を見ましたが、この箇所にあります戒めは10回よりももっと具体的な生活の現実の局面に即した戒めです。ここから先週21章18節以下を見ましたけれども、もう一度今回はもう一箇所23章の1節から9節を見たいと思います。それは先週の箇所とともに、ここも新約聖書につながる福音書の主イエスの御言葉につながる箇所であるからです。1から3節、あなたは根拠のない噂を流してはならない。悪人に加担して不法を引き起こす商人となってはならない。あなたは多数者に追随して悪を行ってはならない。法廷の争いにおいて多数者に追随して証言し判決を曲げてはならない。また弱い人を訴訟において曲げてかばってはならない。法廷で証言する証人に対する具体的な勧告であります。このように言われる背景にはもちろん10回の第9回があります。偽証してはならない。もともと第9回は裁判の法廷で証言することを念頭にした戒めでありますけれども、証人の証言は極めて重いものであって、その一言が隣人を守ることにもなり、反対に傷つけることにもなります。また隣人の一生を左右することにもなるわけです。第9回は単に偽証する、嘘をつくことを禁じるところにとどまらず、真実な証言をなすことにより、相手の命と権利と尊厳を守ることを命じる戒めであるわけです。相手を貶めるために根も葉もない噂を立てる、流すことが禁じられます。また悪人に加担して真実の証言を曲げることが禁じられます。権力者におもねり、権力者の顔色をうかがって本当のことを言わないということ、それは世においてしばしば見受けられることです。また多数者に追随して悪を行うことが戒められます。今後の国にも長いものにはまかれろという言葉があります。多くの人々が語る言葉が偽りの言葉である場合、自分一人だけであっても真実を語る、これは難しいことでありますけれども、主なる神はそのことをお求めになります。特に多くの人々の不誠な振る舞いによって苦しみを受けている弱い人々を守らなければならない場合にそうであります。加えて弱い人々をかばうために証言を曲げるということも禁じられています。これもこの国に多く見られることでありますが、情にほだされるということがあります。かわいそうに思うあまりに正しさを歪めてしまうこと、それもあってはならないことなのです。このように見てきますと、神の義に立つということの大切さを思わされるわけです。この国では簡単に正義や真実が曲げられます。この世のまた人間の正しさは不完全です。ですから御言葉に立つこと、この世の義を超えた神の義に立つことが求められるわけです。神の義に立つことにより、真にこの世にあって自立をした、また責任のある生き方をなすべきことが求められます。聖書が語る義、正しさ、あるいは罪、このことを日本人が理解するのはあるいは難しいことかもしれない。そのことが日本伝道の、また日本にあってキリスト者として生きていく場合の重要な課題であるというふうにしばしば指摘をされる わけです。6から9節、あなたは訴訟において乏しい人の判決を曲げてはならない。偽りの発言を避けねばならない。罪なき人、正しい人を殺してはならない。私は悪人を正しいとすることはない。あなたは賄賂を取ってはならない。賄賂は目の開いている者の目を見えなくし、正しい人の言い分を歪めるからである。あなたは希隆者を虐げてはならない。あなたたちは希隆者の気持ちを知っている。あなたたちはエジプトの国で希隆者であったからである。賄賂を取ってはならないと定められます。賄賂は目の開いている者の目を見えなくし、正しい人の言い分を歪めるとも言われます。証言を曲げることも賄賂を取ることも自分が土台であり、自分が軸であるというところから起こります。誠の義をお持ちのお方から離れて自分を絶対者とするところから起こります。目に見えない唯一の主なる神を知らないところ、もしくはその方のもとを離れてしまったというところから起こります。隠れたところを見ておられる方を知らなければ、どんな不正もバレなければよいということになるわけです。繰り返しますが、神の義に立たなければならないということです。希隆者を虐げてはならないと命じられます。希隆者は弱い立場にあるもの、よるべないもの、厳しい生活を余儀なくされているものの、代表的な立場の人々です。あなた方もかつてエジプトの国で希隆者であった。その境遇から神はあなた方を解放してくださった。だからあなた方には希隆者の気持ちがわかるはずである。彼らを愛し、その生活を守らなければならないということです。そして4節5節です。あなたの敵の牛あるいはロバが迷っているのに出会ったならば、必ず彼のもとに連れ戻さなければならない。もしあなたを憎む者のロバが荷物の下に倒れ伏しているのを見た場合、それを見捨てておいてはならない。必ず彼と共に助けを起こさなければねばならない。あなたの敵である者、あなたを憎んでいる者の家畜が迷っていたなら、あるいは倒れ伏していたなら、助けなければならない。この戒めは福音書における主イエスの御言葉にそのままつながります。マタイによる福音書5章43、44節、あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あるいはまた、ルカによる福音書の10章にある良きサマリア人の例えにもつながると思います。敵を愛せよ、なぜならあなた方は皆始祖アダムにあって罪に落ち、皆が罪人であり、そこには敵味方の区別はないはずだ。敵を作るのはあなた方であって神ではない。主イエスは牛やロバのように迷っていたあなた方を十字架の贖いによって助け起こしてくださった。立ち上がらせてくださった。その神の愛にあなた方も生きなければならない。そのように命じられるのです。ここで見ておくべきことは、旧約聖書の律法の書のうちにもうすでに新約のキリストの十字架の愛の光が差しているということであります。祈ります。主なる神様、あなたは主イエスを通し、その御業によって十字架の贖いの御業によって私たちを罪から救ってくださいました。その大いなる恩愛を私たちは知っていますから、 敵と味方の区別なしに、敵を愛する愛を持って生きることができるように、その難しい局面において十字架を思い、十字架の贖いに預かった一人一人であることを覚えながら、このことにおいてもあなたの御言葉に律法に従うことができるように助け導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。